今日の箇所は創世記の46章28節から34節までです。創世記の46章28節から34節。さてヤコブはユダを先にヨセフのところに使わして、ゴシェンの地への道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが、私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らのものすべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで、私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼うものはすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。いよいよですね、ヤコブとヨセフが再会です。ヤコブがヨセフを見なくな最後に見なくなったのは、ヨセフが17歳の時、お兄さんたちが、ある地方に羊を飼いに行ってるから、確かユダの子たちが虐殺をしたシェケムの地ですね、主教の地の方にお兄さんたちが行ってるから、そこにお使いに行って見てきなさいと。で最後にヨセフが、父の長服を着て、そして父に見送られて、その主教の方に行ったのがヤコブが最後に見た、その最後でした、ヨセフの姿でした。ヨセフが17歳の時に別れて、でこの時は、ヨセフはもう39歳か40歳ぐらいですね。22、3年の隔たりを経て、ようやくヤコブはヨセフを見ることができました。ヤコブが20数年ぶりに見たヨセフはとても変わっていました。ヨセフはパロの指輪を指にはめており、また天布の衣服が着せられており、また金の首飾りがパロに着せられております。もはやエジプトの総理大臣になっており、そしてヨセフは車で、ね、とても豪華な車でしたでしょうね。車で父イスラエルを迎えるためにゴシェンの地へ登っていきまして、でそうして会ったんです。父イスラエルからすれば、もうヨセフは死んだものと思っておりました。二十数年前に最後にヨセフを見送ったあの長服が血まみれになって戻ってきて、そしてその血まみれの長服を見て、ヨセフはもう獣に噛み殺されてしまったんだと思っていたんですけども、しかし今やヨセフはそのエジプトの最小の服を着て、指輪をはめて金の飾りをしております。 ヤコブからすればですね、その二十数年前、確かにヨセフを愛しており、長服を着せて、父親としてできる最高の、まあ、贅沢をさせてやろうとして、そしてヨセフに対して最高のものを与えて、そうやって可愛がってきたつもりだったんですけども、しかし、その二十数年前のその父親としての愛情は愚かでした。単に兄弟たちの反感を買っただけであり、そして結局この父のもとから引き離す原因にならせただけです。そのように人の愛情、人の与える最高のものと思っていたものは実は最高のものではなく、むしろ災いを引き起こすような原因になりかねないものなんですね。人間の思い込み、人間がこれが最高だと思う、そのような教育やそのようなプレゼントなどなど、そういったものはそういうものです。しかしヨセフははるかに優れた形になってこの父ヤコブのもとに帰ってきました。私たちもですね、自分で握りしめているもの、これだけは絶対大事だ、神様これだけは手放させないでくださいと握りしめていたもの、その握りしめが実はその人自身に災いをもたらしたり、またその手の中に握りしめているのが例えば子供だとしたら、その子を逆に良くなく育ててしまうようなことにもなりかねはないんです。ところがヨセフは一旦父親の手からこの十何歳の時に引き離されて、そして神ご自身に直接養われました。ヨセフ側もそうですが、実はヤコブやその兄弟たちの側も神様ご自身によって直接養われたから、だからこの二十数年後のヨセフによるこの兄たちに対する試練にことごとくこの兄たちは正しくパスしていきましたね。二十数年後、お互いがお互いに対してとても成長した形で帰ってきたんです。それは二十数年前のこの家族の目から見れば、それはとてもじゃないけど想像がつかない。エジプトとカナンで引き離される、家族が引き離される、冗談じゃないって思う。ところがそれが神様の方法であり、神様の最善だったんです。そして事実二十数年後、人の思う最善よりも神様の最善の方がはるかに優れたものだと皆の目に明らかにされたわけです。ヤコブがヨセフにかつて渡した長服よりもはるかに優れた服をヨセフが着て、権威も帯びて、そうして帰ってきたんです。十字架の経験とはそういうものです。十字架と復活とはそういうものです。皆さんは朽ちるもので巻かれた種のようなものです。蝶々はですね、はじめ卵を産んで、はじめは芋虫で、あのうねうね動く気持ち悪い虫ですけれども、でもそれはやがてさなぎになり、さなぎの背中が割れて、そうしてあの美しい蝶に変化するんです。皆さんも今この地上でうごめく芋虫みたいなものかもしれないんですが、しかしその芋虫に対して死んで、そして蝶に対して生きるのだとしたら、皆さんははるかに優れた形で主にあって復活させられるんです。主が賜う新しい命、それは皆さんが思っているよりもはるかに優れたものです。このヨセフがかつてのヨセフと比べてはるかに優れたヨセフになって帰ってきたように、皆さん自身も手の中にあるものを握りしめているその指の力を抜いて主の御前に差し出して、そして主に扱っていただくのであれば、それははるかに優れた形に主が整えて皆さんのもとに返してくださいます。このヨセフは父イスラエルのところに会うなり、その首にすがって長い間泣き続けました。22年以上ものその隙間を埋めるには どれほど長く首にすがって泣いたでしょうね。でそれに対してイスラエルはこの30節、ね、ヤコブではなくイスラエルという名前が使われております。イスラエルはヨセフに言いました。もう今私は死んでもよい、この目であなたが生きているのを見たからには。本当に満足したことがわかります。ヤコブはヤコブとして掴むものとして生きていた頃は世のものを掴む生き方をしておりました。ヤコブはこのラケルだけはラケルだけは手放すものかって言って、でもラケルは死んで彼の指から離れてしまいました。じゃあ今度はヨセフは離すものかと、ヨセフも離れてしまいました。じゃあ今度はベニヤミンをとしたら、今度ベニヤミンもあわよくば彼の手元から離れてしまうところでしたけども、しかしヤコブは最後に私は失うべき時には失うのだと主の手に委ねた時、彼は全てを再び得ることができました。イスラエルという名前は神と格闘するもの、あるいは神の支配下に生きるものという意味です。イスラエル、ヤコブからイスラエルに転換したわけですね。人間的祝福をつかむものから神をつかむものに変えられたんです。ヤコブは神と格闘して神をつかんで、そして祝福を勝ち取って、そして新しいイスラエルという名前が与えられました。皆さんもですね、世のものや人間を皆さんの愛するこの子、あの子、あの家族、あるいは皆さんが手放してやまない夢、そうしたものを主の御前に手放すのであれば、皆さんはヤコブからイスラエルに変わるんです。人をつかむものから、世をつかむものから、神をつかむものへと変えられるわけです。この時イスラエルは20数年前のこのヨセフの夢を思い出したことでしょうね。ヨセフのその時の夢は、11の星と太陽と月とが彼に向かってお辞儀をする夢を見ました。まさしくこの20数年後、ヨセフは父、母、子、全家族、この70名以上のエジプトに来た彼の家族全部を養うものになり、そして結局的には、ひれ伏したわけですね。みんなヨセフのお世話になって、その保護の下に入ったわけです。イスラエルは自分の願いが叶ったからもう死んでもよいではなく、神が定められたことが成就したからもう死んでもよいと思ったんじゃないでしょうか。自分の願い、自分の欲望、自分の願望が叶うことを求めているうちでは、まだまだそれは幼いというものです。そこから自分の願いではなく主の御心が成就しますようにという方向に作り変えられたのであれば、それは新しく作り変えられたものです。ヤコブからイスラエルへ転換したわけですね。さてこのイスラエルとヨセフが再会した時、ヨセフは、言いました。私はパロのところに知らせに行ってもしましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らのもの全てを連れてきました。でこの時ですね、このエジプトの人たちは羊を飼う者とか家畜を飼う者が忌み嫌われておりました。でヨセフが、この父や兄弟たちに、アドバイスをするには、わざとそういう嫌われる職業であることをアピールしなさいということです。一体ね、なんで せっかくエジプトに来たのに、エジプトの人たちとできれば仲良く平和に暮らせばいいじゃないかって思うかもしれないんですけれど、でもヨセフがあえてそのように提言したのは、ヨセフ自身がエジプト人をもうつぶさに見て、エジプト人がどういう性質であり、どんな思考を持っているか、でもしこのエジプト人たちと自分の家族イスラエルの子たちが交わって同化していったら一体どれほど災いなことが起こるかということを、おそらくこの時ヨセフはもう予見していたんじゃないでしょうかね。でしかもパロが言うには、あなた方の家族はエジプトの好きなところに住まわせなさいと、でそれでこのゴシェンの地をヨセフは指定します。ゴシェンの地というのは、次の章の11節を見ますと、まあ、ラメセスの地とも言います。ナイル川の下流のデルタ地帯にあったのではないかと思われております。そこは土地も肥沃で、家畜を飼うのにもまた住むのにも適したところでした。だから、そこの地に、エジプト人から隔離された形で、その兄たちを住まわせようとして、でこうして、ヨセフはこのようなアドバイスをしたんではないかと思われます。しかしそれが後にですね、確かに神様の御心通りだったと分かります。出エジプト記の方を見ますと、もうはっきりと明らかにエジプト人とユダヤ人は区別されて、で別々に育っています。だからイスラエル民族はもうその出エジプトの時代になると男子だけでも60万人以上に増え広がってるんですが、しかし異国の神に混じる、異国の神を拝む者たちに混じることなく、また血筋的な、そういう根血もなく、純粋に純潔にこのエジプトの地にいながら保たれていたわけですね。世と妥協してはならないんです。イスラエル民族は純潔を保つべきであり、エジプトの地に来た時は確かに70人と少数派でしたけども、しかし出エジプトの時は多数派になって、しかも純粋に純潔に育っていくんです。この兄たちはですね、47章の4節を見ますと、彼らまたパロに行った、この地に帰流しようとして私たちは参りましたと、ね、彼ら自身の唇から私たちはこのエジプトという地にもう定住して永住するのだとは言わず、帰流しようとして私たちは参りましたと言ってますね。つまり彼ら帰るつもりだったんです。エジプトという神の約束外の土地に長居する気はさらさらなかった、まあ、帰流して、でそれでこの神さんが定めた時になったらまたカナンの地に帰ろうという気が、満々だったわけですね。私たちは今この世に生きているこの趣はあたかも帰流しているかのように感じる時があるかと思います。今ここにいる皆さんそれぞれ、成り立ちも生まれも違います。国籍が違います。しかし皆さんは神の家族として、ね、一致しておりますね。もう日本、韓国、中国、今世界情勢的にはかなり反目し合っている状態なんですが、なんかどこ吹く風ですね。お互い天に国籍があるからです。神の家族だからです。私たちはこの世においてあたかも気流者であるかのようですけども、しかしその中において私たちは気流者であることをしっかりと意識しつつ、この異邦人、天の御国でない人たちの中にあって立派に振る舞うべきです。第1ペテロの2章11節と12節を読みたいと思います。第1ペテロの2章の 9節から12節までお読みしましょう。第一ペテロ2章の9節から。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方にを悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。アメン。ヨセフもまたその兄たちもエジプトにおいては旅人であり寄留者として自らを表明しました。今皆さんもこの世においては旅人であり寄留者です。ここに永住することはできないんです。不老不死の薬を飲んでこの世に永住するようなことはむしろ災いです。むしろ皆さんの国籍は天にあり、この世においては旅人であり寄留者なわけです。ですからこの世においては皆さんを世の誘惑もろもろ仕掛けてくる、そうした誘惑に対してはしっかりと跳ねのけて、神の御国のものとしてしっかりと立派に振る舞うべきです。むしろ皆さんはどうされたか、今読んでいるとこの9節にはあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。アーメン。私たちはこのアイデンティティのうちに生きるべきです。選ばれた種族として、王である祭司として。皆様は祭司です。エジプトに行ったヤコブはファラオを祭司として祝福しました。私たちもこの世の中にあって人々を祝福する側に立つんです。また聖なる国民であり神の所有とされた民です。そういうわけですから、世の人たちがしている邪悪な汚れ、そういったものに染まらず、天の国籍を持つ者としてこの地上を歩み、そして来たるべき王国において、やがて着せられる権威にふさわしいものとして、今この時整えられ、しっかりと学び、しっかりと鍛えられて、そして後に天の御国において着せられる王族のローブを着せられる、それにふさわしいたしなみを今身につけて鍛えられている皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは今この地上において旅人であり寄留者です。私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。私たちは以前はそうでなかったのに、しかし憐れみのゆえに、もはや今は神の民となり憐れみを受けたものです。それゆえこの地上において異邦人たちの中にあって立派に振る舞い、この地上においてやがて着せられる王国の備えをして、日々歩むこの私たち生徒たちでありますように、この新しく始まった1週間すべての営みにおいてあなたの祝福を注いでください。王族の祭司としてらしく生きる 一週間の歩みでありますように、聖なる国民として生きる一週間でありますように、神の民として誇りを持って自らを清め、自らを聖なるものとして生きるこの生徒たちでありますように、今日一日、またこの一週間のすべてのことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。